トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日お昼のひととき、いいね富山を感じていただいていますでしょうか。皆さんの町の市町村長を訪ねて、市町村の今をお聞きしながら町の魅力をお伝えしようと思っています。そしてお送りします音楽は、私の青春時代の曲を用意させていただきました。トップインタビューいいね富山。今日はこだわりの企業誘致を目指す魚津市の村椿明市長を訪ねました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。人口減少時代を迎えた各市町村の課題は、いかに住む人を増やしていくか。そこでは生まれてくる子どもを増やすための子育て支援や、外から移り住む人を増やすさまざまな政策への取り組みに知恵が絞られています。その中で魚津市で始まっているのは、こだわりの企業誘致です。新時代令和を迎え、本格化しようとしています。どんな企業誘致か、新時代令和への思いとともに村椿市長に聞きました。この番組ではですね、皆さんにお聞きしてるんですけれども、新時代令和についてどんな思いでしょうか。
はい、この令和っていう言語に寄せられた意味が、美しい日本がいつまでも平和でありますように、そういうような思いが込められているので、まずはそういった時代であってほしいと思っていますし、このウォーズにも、そういった新しい時代の、何か息吹というか、そういう流れがあればいいなというふうに思っています。
その新時代令和を迎えてですね、魚津市の取り組みで私が興味を持ったのが企業誘致。それもですね、柱がゲーム産業。なぜゲーム産業なのでしょうか。
これからの、人口減が進む時代を考えますと、大きな工場を誘致をすると、そういったような時代ではもうないというふうに思います。むしろ、付加価値の高い新しい、クリエイティブな、そういった産業を、この魚津の地に、呼び込むといったことが大切だというふうに思って、ゲームということに着目をしました。
そのゲーム産業誘致に向けた具体的な動きなんですが、
はい、そうですね、まずはゲーム会社は誘致できればいいんですけれど、課題があります。そういった会社で働くことができる人材ですね、人材をしっかりと確保しないといけないと。今我々はそういった人材育成の事業からまず取り掛かっていて、例えばそのゲーム開発の基礎技術ですとか応用技術ですとか、こういったことを学ぶセミナー、これを定期的に開催をして、この魚津の地がそういった人たちが集まるような場所だよっていうふうなことをイメージ持ってもらえるように、そんな取り組みをしています。受け入れる仕組みとしては、サテライトオフィスの、助成制度、こういったものは作っているんですけれども、まずは人の育成をしっかりやって、その上で魚津の方にサテライトオフィスをに展開する企業を誘致するということを今年やっていこうというふうに思っています。
このゲーム産業の育成の中でですね、中心的な組織になっているのが作るウォーズプロジェクトですね。
はい、作るウォーズプロジェクトの特徴ですけれど、これは市役所の職員だけでやっているわけではないというところが特徴です。商工会議所の青年部の皆さん、多くのメンバーがゲーム関連の企業ですとか、クリエイターとか、いろいろネットワークを作っていただいて、市の方にも情報をいただいて、この事業の組み立てを、行っていると。これがこのプロジェクトの大きな特徴ですね。はい、
その中で今やっていることは、
昨年は e スポーツの、イベントを行いました。まあ、県外含めてもう800名を超える、若者が集まってきたので、まあ、e スポーツを含めてこの取り組みには大きな可能性を感じています。
人口減少時代は大企業誘致だけに目を向ける時代ではない。そこで付加価値の高いクリエイティブな産業ということでゲーム産業の誘致に着目し、まずは魚津市内にサテライトオフィスの設置を目指そうというわけです。そして始めたのが官民挙げて組織する作る魚津プロジェクトが中心になっての人材育成です。そこで生まれた人材が活用され魚津へゲーム産業のサテライトオフィス誘致につながるのか、市では情報サービスや広告などの業種を対象に魚津市内にサテライトオフィスを設置し、従業員1人以上を配置する企業に対して開設費や運営費を助成する制度を設けています。さて、魚津市が目指すゲーム産業の誘致と関連し最近注目を集めているのが、今年の茨城国体では文化プログラムとして実施されますゲームで対戦する e スポーツです。最初のインタビューで村椿市長が e スポーツに大きな可能性を感じると話されていたように、 e スポーツが魚津のゲーム産業誘致を後押ししそうです。9月に県主催の大規模な e スポーツ大会が魚津市でも開かれますね。
はい、あります。高岡が主会場ですけれど、魚津がサブ会場という形で両会場を結ぶ形で e スポーツのイベントが行われます。昨年魚津でゲームフォーラムをやった時には県外からも含めて800人以上の若者が集まりましたので、この e スポーツというのは若者を引きつける大きな力があるというふうに思っていて、我々もこのイベントを活用してしっかりと魚津のゲームの取り組みというものをアピールをしていきたいと思っています。
このイベントでも活用されるのが、まあ、来年から本格的にですね始まるという 5G ですね。
そうですね、はい、もう最近この 5G 技術っていうふうなものは生活のあらゆる面に活用されるというふうに言われてまあいますので、我々もまずこの 5G を活かせる環境っていうふうなものを整備をしたいと。具体的には今年度中に市内全域に光ファイバーの幹線網を整備しますので、そういったものを生かして 5G の展開を考えていきたいというふうに思っています。
その e スポーツの大会ではですね、その 5G を生かした例えばその高岡と魚津でのですね、はい、対戦も楽しみですね。
それはとても楽しみですね。5G だと本当に目の前で対戦しているようなそういった臨場感があるので、ぜひ楽しんでもらいたいなというふうに思っています。
まあ、こうしたですね、ゲーム産業を含めた企業誘致で欠かせないのが人材の確保だと思うんですけれども、はい、魚津市は先頃ですね、県外の若者を対象にしたふるさとワーキングホリデーの実施を発表されました。
はい、いたしました。この7月から9月、大学の夏休み期間に相当しますけれど、2週間から1ヶ月市内の企業や事業所で働きながら魚津の生活を体験してもらおう、そういった取り組みです。ぜひこういった事業を活用してこの魚津の新しい産業にも興味を持ってくれる、そういった取り組みをしたいというふうに思っています。
まずはその魚津と関係のあるですね、関係人口の拡大、
そうですよね、
それから移住促進につながるといいんですかね。
そうですよね、はい。
夏休みを活用したふるさとワーキングホリデーで魚津を知ってもらおうという取り組み、ゲーム産業誘致のために限らず、少子高齢化、人口減少といったこれからの時代、人材確保が最重要課題であると言えます。そして県主催の大規模な e スポーツ大会は9月の28日と29日で、魚津市の会場は新川文化ホールです。魚津のゲーム産業誘致の取り組みを知ってもらう場にもなればと思います。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と街の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。 技術スタッフ募集。詳しくはウェブで寿伝説株式会社。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿市長にお話を伺っています。そんな魚津市を訪れるきっかけにしたいのがこちらです。魚津といいますと建物祭りの印象が非常に強いんですかね。
はい、そうですね。もう3年近く前になりますけれど、建物行事がユネスコの無形文化遺産に登録されて、随分観光客が増えてきました。特に外国の方の姿を多く見るようになったと思います。
その建物祭りが行われるのがジャントコイ魚津祭りですか。
はい、ちょうど今年50回目の、記念大会ということで、花火も特別な花火大会にしようということで準備を頑張っているところです。特大のスターマイン、昨年よりも数を多くして、ね、楽しんでもらおうということです。はい、
それから魚津といえば競り込み聴力ですが、これの町流しもありますね。
ありますね。はい、町流しはもう3000人の市民、企業、いろんな団体の方が趣向を凝らして町流しをしてくださいますので、本当に素晴らしい町流しだというふうに思います。ジャンとこ魚津祭りにジャンと来てください。はい、
それから魚津というとマドンナたちの甲子園がね、
そうですね。はい、全日本女子大学野球もう今年で33回目になります。500名の女子大生がこの地方に集まってくるっていう行事ですよね。他にないと思います。魚津の、宝のような大会になってますので、市民も楽しみに、しております。
そうしたイベントにですね、魚津に来たら寄ってねということで立ち寄りスポットがあれば、
まずは埋没林ですかね。やはりね、特別天然記念物ですからね、これ言ってみれば国宝と一緒なんですよ。そういった魚津の自然景観が生み出す、不思議なものをしっかりとこう体験してほしいですし、リニューアルオープンを、してカフェもできて、そこのスイーツも非常に注目を浴びてますので、ぜひそういったものも体験してほしいなと思います。それから最近、魚津漁協さんの方が、この港の賑わい作りということで、魚津丸食堂っていうのをオープンしていただきました。この食堂、平日しかやっていません。なぜなら、お魚が取れる市場が開いている時、はい、にやってるんですね。で、お昼だけなので、なかなかタイミングが難しいんですけれど、定食が4つあってどれも美味しいので、ぜひそのお魚を生かした定食を食べていただきたいなと思います。
埋没林博物館、そして食堂ですか。はい、そういったところをですね巡りながら、はい、魚津のですね 5G の時代、はい、ゲーム産業の誘致がどうなっているかはに思いを馳せながらですね、はい、海の周辺を巡ってみるのもいいかもしれませんね。
そうですよね。はい、魚津は山と海が生み出す、自然、そして、歴史や文化で、何よりもお水とお魚、食べ物、そういったところが大きな魅力ですので、そういったものを皆さんにぜひ体感をして楽しんでいただけるような、そういった地域にしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
今年で50回目を迎えるジャントコイ魚津祭りは8月2日から4日、それに7日です。詳しい日程は魚津市役所のホームページでも知ることができます。それから魚津港そばにオープンした魚津丸食堂、市場が開いている日に合わせた開店で、日曜日など市場の休業日を除いてランチ限定での営業となります。さて、魚津市が目指す企業誘致、それもゲーム産業と具体的な業種を挙げての取り組みは、まず人材育成から始まっています。これが市内でのゲーム産業のサテライトオフィス設置につながり、令和の魚津市に大きな企業誘致のうねりが生まれるのか注目です。今日は魚津市の村椿明市長に伺いました。さて、来週は国連の持続可能な開発目標 SDGs の未来都市に選定されて1年余りが経った富山市の森正志市長に、最近の新たな動きとともに伺います。 それではこの辺で。担当は小山健一でした。トップインタビューいいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りしました。